78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。そして今週は環境科学科の松本清准教授にお越しいただきました。松本先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいます。まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、環境科学という学問がカバーする領域はとても広いんですけれども、本学科では特に私たちの身の回りの自然環境、例えば大気や水、土や生物、こういったものがどのような特徴あるいは機能を持っているのか、まずこれを理解してもらうこと、そしてこうした自然環境と私たち人類がどのように共存していくべきなのかを考える力を身につけること、こうしたことを目指した教育を行っている、そういう学科だというふうに考えています。
自然環境軸にどう共存していくかを考えるという。
そうですね、
はい、その環境科学科の中で先生はどのようなことを研究されているんでしょうかね。
はい、私の専門は大気科学といって、大気の化学というふうに書くんですけれども、大気中にはさまざまな化学物質が浮かんでいるわけですけれども、大気科学という学問はこれら大気を構成する成分がどのような性質を持つのか、あるいは環境中でどのような役割を果たしているのか、こういったことを調べる学問です、その中でも私は特に大気中に浮かぶ微粒子を専門に研究しています。
はい、
大気中の微粒子というと、大きなものでは花粉、小さなものでは、近年注目されている PM2.5 などがあります。大気中の微粒子は太陽の光を散乱吸収しますので日射量に影響します。また雲、空に浮かんでる雲ですね、雲は水滴や氷の粒が、浮かんだものなんですけれども、微粒子はこうした雲粒ができる際の凝結核になりますので、雲の量や雨の発生にも関わってきます。それから微粒子には、いろんな化学物質が含まれていますけれども、その中には窒素や硫黄あるいはミネラルといった地上の生物が生きていくのに不可欠なものもあり、これらの成分が地上に舞い落ちる量は場所によっては生物活動を左右するという報告もあります。その一方で有害な化学物質を含むこともあり、私たち人間の健康への影響という点から、注目されることもあります。
この微粒子の影響によって例えば生物が少なくなってしまったりとか健康被害が起きているっていうことなんですかね。
そうですね、健康被害に関しては微粒子中に含まれる、例えば酸性の物質であったり、有害な物質であったり、そういったものが、影響しているっていうような報告がありますし、あと生物活動に関しては、例えば窒素が空からこう微粒子なんかと一緒に落ちてくるんですけども、そういったものの量が、例えば植物プランクトン、海の植物プランクトンの量を変えたりとか、そういうような報告もあります。で、こうした微粒子がですね、自然環境や私たちの健康に、どのような影響を与えているのか、これを理解するには、まずはこうした微粒子にはどんな物質が含まれているのか、どのように発生してどのように大気から取り除かれるのか、こうしたことをしっかりと、理解する必要があります。
はい、
こういった基礎的な研究課題が私の研究テーマといいます。そのためにいろいろなフィールドに出て、大気のサンプルを集めて、これを実験室に持ち帰って成分の分析をしています。
ということは国内でも場所によって違いますし、もちろん国によっても違うということですよね。
そうですね、う
ん、
やっぱり都市部とそれから、例えば森とか、はい、あと海とか海の上とか、うん、そういったいろいろなこう環境の違うフィールドで、サンプルを集めて研究をしています。
その他今取り組まれていらっしゃる研究やあとは最近行った調査などはありますか？
そうですね、ここしばらくは大気と生物との相互作用という視点からの微粒子のこう研究に興味を持っています。
はい、
微粒子の中には、工場や自動車など人間活動から発生する成分が多く含まれ、近年は PM2.5 として注目されています。しかし自然界では実は生物から発生する微粒子が多いんです。
うん、
例えば海の中にいるある種の植物プランクトンは硫黄を含む、化学物質を、大気に発生させていて、これは大気中で紫外線によって反応して硫酸の微粒子になります。
変化するんですね。
そうですね。それから、森の木々からも、これテルペンと呼ばれる、炭化水素のガスが、放出されているんですが、この一部も、やはり大気中で紫外線によって反応し微粒子を作ります。地球全体では、こうした生物活動に由来する微粒子が量的には多いんです。これら微粒子は日射量や雨の発生を左右するなどして、生物活動に影響してきますので、つまり生物活動と大気環境というのは、こう相互に影響し合うシステムを構築していて、それで今日の地球環境が成り立っているというふうに言えます。
はい、
で現在はこの微粒子中に含まれる、窒素や硫黄、炭素の化合物に注目して、これらの中に生物活動に由来するものがどのくらいあるのか、そしてそれは地球環境中でどんな役割を果たしているのか、そういったことを研究しています。もちろん私たちの人間活動から発生した微粒子が、こうした自然のシステムにどのような影響を及ぼすかにも、興味がありますので、そういった研究も行っています。
その微粒子がどう変化するかっていうのは全てはまだ分かっていない状況ということですよね。
そうですね、やっぱり大気中での反応というのはかなりこう複雑で、実験室で再現したり、最近ですとちょっとコンピューターでシミュレーションしてどんな反応が起こるかっていうのをやったり、いろんなアプローチで研究は進められてるんですけども、まだまだ分からないことがたくさんあります。
この研究はその私たちの生活の中では例えばどのような面で役立つんでしょうかね？
そうですね、すぐに役に立つということは少ないとは思うんですが、例えば地球温暖化などこう地球環境が今こう変動していくっていうのが問題になっていますけども、こういったことのこういったことに関係して、地球の将来がどうなっていくのかっていうそれをこう予測する、そういったこの予測研究の精度を上げることに、大きく貢献できるんじゃないかと考えています。例えば地球温暖化問題では温室効果ガスの排出量の予測シナリオに沿って気温がどれだけ上昇するかというのが示されているんですけども、この気温の予測には微粒子の情報が極めて重要です。
あ、そうなんですね。
はい、先ほどからお話ししてきたように微粒子の存在は日射量に影響し気温を左右します。微粒子が作る雲も同様です。人間活動、あるいは生物活動によってどれだけ微粒子が発生し、その結果どのくらい日射量に影響するのか、これは気温の予測精度に影響します。微粒子に関する研究は地球環境の将来予測の精度に影響するというふうに考えられます。
はい、
そしてこのことは地球環境との共存を目指す、私たち人類の行動にも影響してくることになると思います。
先生はその研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょうかね？
やはり研究を通して自然のメカニズムを、知ることですね。特に誰も知らなかったこう現象やそれが起こる理由というのを自分での手でこう見つけた時の嬉しさというのは、何物にも代え難いというふうに思います。
しかもそれが未来につながっていくと思うとさらに研究にも熱が入りそうですよね。
そうですね。
松本先生には来週もご出演をいただきます。質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシールドまで送ってください。松本先生、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく 山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。